クルシャルポイント3、和解の務めは神に従って人々を牧養することであり、信者たちを第二段階の和解にもたらす。アウトライン1、和解の務めは諸々の罪の許しを通して世の人をキリストへと和解させる務めであって、彼らに法理的な贖いを得させます。また信者たちをキリストへと和解させる務めであって、彼らを霊の中で、すなわち死聖女の中で生きる人とならせて、彼らに有機的な救いを得させます。これは神に従って人々を牧養することです。第二コリント5章18節、彼、神はキリストを通して私たちをご自身に和解させ、その和解の務めを私たちに与えてくださいました。19節、和解の言葉を私たちに託されたのです。20節、ですから私たちはキリストのために大使であり、私たちはキリストに代わってあなた方に懇願します。神に和解させられなさい。第二コリント5章19節では、神に和解させられるのは世の人です。20節では、それは信者たちです。彼らはすでに神に和解させられていますが、さらに一層神に和解させられるのです。和解のこの二つの段階は幕屋の二つの幕によってはっきりと描写されています。第一の幕は帳と呼ばれています。罪人はなだめの血による和解を通して神にもたらされました。彼はこの帳を通って聖城に入っていきました。これは和解の第一段階を予表します。しかし第二の幕が死聖城の中におられる神から依然として罪人を隔てていました。罪人が死聖城の中の神にもたらされるためには、この幕が裂かれる必要がありました。これは和解の第二段階です。コリントの信者たちは第一の幕を通過して聖城に入り、神に和解させられました。ところが彼らは依然として肉の中に生きていました。ですから彼らは死聖城に入って、彼らの霊の中で神と共に生きる必要がありました。アウトライン2、この務めは神のエコノミーの健康な教えを供給します。そして人の天然の熱心さや天然の愛情や天然の力や天然の能力という言葉を伴った息を唱える者たちの異なる異様な教えに対して良い戦いを戦います。第二コリント11章2節、私は神の妬みを持ってあなた方を妬んでいます。なぜならあなた方を清純な処女としてキリストに捧げるために一人の夫に婚約させたからです。3節、ところが私が恐れるのは、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが腐敗させられて、キリストに対する単純さと純潔を失いはしないかということです。第二コリント11章2節のパウロの言葉は、深く私たちの心に触れ、主イエスに対する私たちの愛をかき立てます。自然にあなたは言います。おう主イエスよ、愛する花婿よ、あなたを愛します。主よ、あなたの言葉、あなたの務め、あなたの回復を感謝します。真の務めは、私たちの花婿である主イエスに対する愛をかき立てます。誠実な霊をもって、本物の福音と真のイエスを述べ伝えるときはいつでも、主イエスが使徒に供給されて、使徒は彼を高く評価し、彼を愛し、彼に従い、彼をあらゆるものとして受け取るでしょう。歴代多くの人が聖書から述べ伝え、聖書を教えましたが、それにもかかわらず、彼らの述べ伝えや教えは 信者たちを主イエス・キリストのたとえパーソンからそらせました。原則的にそのような人たちは創世記3章で蛇が取ったのと同じ方法で信者たちをそらすのです。適用奉仕者編。キリストの大使、紹介の奉仕者はパウロに習って和解の務めを行ってください。そのためにあなたはまずキリストの大使となる必要があります。キリストの大使は自分の考えに従って自分の働きをするのではありません。大使は使わした人の考えを知り、それを伝え実行します。キリストの大使になるためにあなたの天然の熱心さや天然の愛情や天然の力や天然の能力を十字架につける必要があります。和解の務め。主イエスの御名の中で信じることは第一段階の和解です。救われた後、肉に従ってではなく、霊に従って生きることが第二段階の和解です。神に従って牧養するとは、キリストの大使であるあなたが、6種類の新人たちを助けて、彼らが霊の中でキリストを生きるようにすることです。救われたすべての人は、第二段階で神に和解させられる必要があります。ローマ5章10節というのは、私たちが敵であった時に、神の御子の死を通して、神に和解させられたからには、和解させられている今、さらに一層、彼の命の中で救われるからです。この第二段階の和解はまだローマ5章10節の和解させられている今、さらに一層彼の命の中で救われる経験です。キリストの内住する命はあなたの個人主義、観念、頑固さ、腐敗、隠れた願望、天然の力、高ぶりなどから救われることが第二段階の和解です。あなたは主イエスよ、あなたを愛しますと何度も叫んでください。そうすると主はあなたはこれ以上に私を愛するか、ヨハネ21章15節とあなたに尋ねられるかもしれません。内住のキリストの牧養についてヨハネ21章15節のペテロを考察します。ヨハネ福音書ライフスタディページ350から352の抜粋を読んでください。主はどのようにしてペテロの天然の強さを対処されたのでしょうか。一時的に彼から手を引くことによってです。ヨハネ10章28節で主は誰も私の手から彼らを奪い去りはしないと言われました。ペテロが主を裏切り、彼の面前で三度彼を否んだことは、主がしばらく彼から手を引かれたことを意味しました。主はペテロにこう言っておられるようでした。ペテロよ、あなたはあまりにも自分に自信がありすぎる。あなたは自分が立っているのは、私があなたを私の手の中に掴んでいることにかかっていることを知らない。もし私があなたを掴んでいないなら、あなたが立つことができない。しばらく私は手を離して、あなたが立つことができるかどうか見てみよう。そして主は少し身を引かれ、ペテロは倒れました。あなたは立つ力があると考えてはいけません。違います。見えない手が絶えず私たちを支えているのです。私は何年間も、そして今でさえ、多くの生徒たちが私のために祈っている事実に感謝します。私は立つ強さの源が私の中にはなく、彼の中にあることをしています。これは主の大将でした。祈り、主イエスよ、キリストの大使になるために、自分の天然の熱心さ、天然の愛情、天然の力、天然の能力を十字架につけます。そしてキリストの大使として、6種類の新人たちが 霊に従って生きることを助ける必要があります。キリストの内住する命は、個人主義、観念、頑固さ、腐敗、隠れた願望、天然の力、高ぶりなどから私を救います。内住のキリストの牧養を受け、また新人を助けることを学びます。アーメン。